はい、長念寺テレフォン法話です。10月13、14の2日間、御門徒と一緒に鹿児島の隠れ念仏の遺跡を訪ねてまいりました。薩摩藩の念仏弾圧は300年の長きにわたり続き、その間摘発された門徒は14万人にも上ると言われています。それは隠れキリシタンの弾圧をはるかに超える悲惨な歴史です。この度、隠れ念仏の里を訪ね、薩摩藩の役人の目を避けて、洞窟などで法座を行い、お念仏の教えを守り伝え続けた、事実に触れることができ、深い感動を覚えたことでありました。信心の生活を守るために、ご本尊を役人に発見されないように、目立たずに運ぶ工夫や、家の中にあっても、いつ役人に踏み込まれてもよいように、ご本尊を柱の中に隠すなど工夫をしています。そして京都のご本山とのパイプもしっかりと保たれています。何世代にもわたり地下に潜航し、神事を守り通したのです。また、武装蜂起など藩に対する実力行使などは行われていません。これは特筆すべきことであると思います。当時の人々はどのような思いで信心を守り通したのでしょうか。お寺を作ることはできず、僧侶も公然と薩摩に入ることはできませんでしたが、人々は講を作り、山深い場所や洞穴や船の上で法座を開き、また密かに肥後の国の水俣のお寺に弔問に出かけました。確固たる信心と念仏者としての誇りが、弾圧をくぐり抜ける大きな力となったのだと思います。私たちは鹿児島別院で隠れ念仏の歴史を学び、知覧にある立山念仏堂と花尾の念仏堂を訪れました。立山の念仏堂は平地にあり、樹木で目隠しをした人工の洞穴で、中には15、6人集うことができるようになっています。集会の合図はどのようにしたのでしょうか。花尾の念仏堂は人里から離れた山の中の洞穴です。自然の洞穴を掘り広げたものと思われます。それらは薩摩の浄土真宗がいかに厳しい状況に置かれていたかを強烈に印象づけるものでありました。外に見張りを立て、不自由な中で法座を続けていくことができたのは、信心の喜びがあったからこそでありましょう。薩摩において、浄土真宗の禁教が解けたのは明治9年9月のことです。明治維新の推進母体の一つであった薩摩藩、神道国教化政策を進める中で、徹底した廃仏毀釈が実施されました。藩主である島津家の菩提寺もその例外ではありませんでした。寺院がなくなってしまった薩摩の地に、本願寺は鹿児島開教を実施します。その結果、鹿児島は浄土真宗が栄える地域となっています。隠れ念仏の歴史は、浄土真宗の歴史の中で辛い悲惨な歴史でもあり、また力強い信心の歴史でもあります。次の法話テープの交換は11月1日です。